テレビを見ていたら、2030年に交通事故、死亡者ゼロを目標にするということを宣言している企業があると知った。当然いろんな安全、室内の安全、エアクッションなど、すごい衝撃で、不注意で車が追突したり、ぶつけられても、車の車体が非常に崩れても、中の人間を守るということなんだろうね。しかしそれは乗ってる人に対して安全性を確保するということだけど、一番重要なのは歩行者、全く罪のない人たち、そういう人たちを不注意に跳ねて殺してしまう車だね。それをなくすためにはやはりセンサーシステム、そういうものがしっかりと、そしてリアルタイムに、すぐに目の前の歩行者など突然飛び込んできたものに対してリアルタイムで瞬間に反応するシステムが必要だ。そういうためにはやっぱり人工知能システム、パターン認識、またそれだけじゃなくて、将来はクリーンエネルギーということで電気自動車が中心になるだろうし、その電気自動車のモーター、電気モーターを動かすためのコントロールシステム、電気モーターをスイッチオンにしたりオフにしたり、その半導体の部品だよね。それの開発が非常に重要になる。今は九州で TSMC とソニーとデンソーが中心になって、政府のテコ入れを受けて、ソニー熊本テックの隣に大きな工場を建てて、2023年稼働を目標にしている。これはほとんどが自動車の電気部品なんだろうね。政府は半導体に関してお家芸として、日本の産業の米として、また半導体部品は軍事戦略的な面でも重要な存在であるので、今後はかなり政府も本気で国内の半導体産業を守り育て育成してくれることを私は願っている。どれだけそれが本当なのか、本音なのか、本気なのか、まだ私にはわからないけれど、期待したいと思っている。そして私はさらに、半導体電気部品は全て太陽電池、光エネルギーを電気エネルギーに変える半導体に関しても、日本政府は戦略商品として、製品として、重要部品として、その生産技術、マーケット、全ての面で後押ししてもらいたい。まあそれが僕の今のところの 狙いである。そのために僕の今考えている新型の太陽電池が本当にものになるかどうかを早くデータを取って次の論文を書きたいと思っています。今熊本に来ています。9月17日に新幹線で小田原から、小田原12時発のこだまで西まで光に乗り換え、そして新神戸でみずほに乗り換えて熊本に着いたのは夜の7時11分でした。2回乗り換えて7時間11分の長い新幹線でしたが、のんびりと室内ではくつろぎ、時々はパソコンを見てはいろんな事務処理をしていました。高校時代の友達からは、羨ましいな、74歳にもなって自分の静かな書斎を遠くにもらっていろいろと物書きに専念できる場所がもらえるなんて、ただでもらえるなんて素晴らしいと。私の友達に奥様が、奥様のお父様がね、ミステリー作家の娘さんがおられます。ああいう有名な作家は熱海はいろんなところの温泉街に立てこもり、場合によってはハワイまで行き、新しい作品のために誰にも邪魔されず次の書き物を、作品を仕上げる、そういうことをされていると私は思っています。また熱海にマンションを買ったりして、毎日温泉左衛門で次の作品のために筆を取る、そういう毎日のんびりと過ごいてる作家を夢見ますが、萩原くんもその年で大学に特任教授として理事長付き特任教授としてゆったりとした教授室をもらって、そこでいろいろと書き物ができる、次の新型太陽電池のための論文を書けるし、また大学の教授という肩書きがあるので、それなりに周りの人もその存在の重みを理解し、ソニーでも他の企業でも大学の先生として扱っていただける。また熊本の産業技術研究所とかそういうところにも訪問し、また神奈川県でも神奈川産業推進研究所とかそういうのもあるから、県とか地域の企業の人たちとも接する時間がもらえて、 自分が今やりたい次の新型太陽電池、それの構想に関して早く自分の考えを設計してデザインして半導体部品として流してデータを取りたい、その一心で今一生懸命動こうとしているんだけれど、そういうチャンスをもらったことだけでも私はとても今幸せに感じている。まだ私にはやるべきことがあるよと、期待されていることが必要とされているという認識を持って私は今頑張りたいと思っています。今回熊本は9月17日に来て9月20日にソニーの熊本テックを、私の孫弟子になるのかな、石川さんと2人で訪問しました。そういう話を細かく思い出して文字に残していきたいと思っています。そして私自身の今までやってきたこと、これからやろうとしていること、そういうことを若い世代の人に理解してもらって私がやりたいことを次の世代の人たちに手伝ってもらいたいと思っています。日本は今円高に苦しんでいます。今もう144円、下手すると150円台になりかかって、政府が為替に介入せざるを得ない状態になって、やっと141円に、145円から政府の介入で141円まで下がったとか、そういうニュースが出て、30年前の日本の状態に戻ってしまった、そんなように感じています。これも日本に資源がないため、エネルギーと食料は日本にとっては永遠の課題になると思います。そういうことで今利益の出ている企業はその何パーセントかは未来のために、国のために、未来のエネルギーと食料に関係することを研究開発にすると、減税処置をするとか、そういうのがあってもいいんじゃないかなと思っています。また今中国製の太陽電池が、太陽光パネルが非常に多く使われている。どうして日本の企業があれだけ太陽電池からそういうものにすごく頑張ってきたのに、結局どうして外国勢安いもので負けてしまったのか。これは半導体の歴史を見ればよくわかります。昔は半導体はフェアチャイルドがバイポーラー技術を中心に、 TI とフェアチャイルドなど、RCA などが、私が学生時代はアメリカが半導体電気部品の製造 開発企業がたくさんありました。しかしいつの間にか日本がその半導体電子部品の優れた製造技術を身につけて非常にコスト競争で円安の効果もあり、アメリカの半導体工場を片っ端から潰していきました。そのために半導体貿易摩擦が起きてしまいましたね。そんな中でソニーだけがですね、アメリカでもイギリスでも歓迎されていた理由は、日本の企業の中でソニーだけ、ソニーのトップだけはですね、アメリカで儲けたお金はアメリカで使って、アメリカに工場を建てて、アメリカの現地の労働者を使ってアメリカにテレビ工場を建てるということで、森田さんは若い安藤さんをサンディエゴに派遣しました。そして中村聖路さんをイギリスのベージンソークに派遣して、イギリスでテレビ工場を立ち上げました。そして現地で採用した人たちに、現地で稼いだお金を使って新しい製品を作って、そして現地の人たちに売るという、そういう政策をソニーの森田さんは打ち出しました。一方、多くの日本の半導体企業は安い労働者を中国や韓国に求めて、ますますローコストの電気製品をヨーロッパやアメリカにコストで競争していました。これが大問題で、それを阻止するために円高が加速して、そして日本よりも中国や韓国、台湾で物を作る方が安くできることによって、日本の生産工場に魅力がなくなり、アメリカ、ヨーロッパは中国、台湾、そちらの工場で作ったものを輸入するようになり、日本はますます置いてきぼりを食らうことになって、結局今はもう NEC も日本電機も東芝も三菱も日立も松下も三洋もシャープもほとんどが半導体をビジネスから、半導体のビジネスから撤退することになり、残っているのはルネッサスと東芝、それからソニー、自動車ではルネッサス、メモリーでは吹き矢製メモリーでは東芝、そしてイメージセンサーではソニーといった、それぞれが世界ナンバーワンの技術をに近いところで頑張っている会社3社だけが残ってしまいました。でもそのルネッサスも何かとは危ない状態にあり、また東芝さんも会社経営で原子力発電に手を出して、その穴埋めのために半導体部門を切り捨てないといけないような惨めな状態になって 今健全で力強く未来を見ているのはソニーの半導体のみになってしまいました。どうしてこういうことが起きちゃったんだろうか。ソニーにはイメージセンサーという素晴らしい商品があるおかげで今があるわけですが、それはソニーがトランジスタラジオ時代から培った半導体生産技術ノウハウをCCD に、そして次は MOS に、若い世代の人たちが先輩から後輩へといろんな知識を継承してきた結果だと私は思います。その辺の話をもう少し細かく、ソニーの1975年から2008年まで、ソニーの半導体の技術担当技術者として見てきたところを、一人の技術者としていろいろお話ししたいと思っています。そんな中で私自身の人生に対してもいろいろ紹介して、私がどうして17歳で高校2年でアメリカに行くことになって、そしてアメリカの大学ドクターまで取って再び日本に帰る気になって、そして2008年からは熊本にある崇城大学の情報法学部の教授になり、そして現在74歳になってもまだ理事長付き特任教授として本館別棟3階に広い部屋をもらって、そこで次の新型太陽電池の論文に関してペンを取る、筆を取る静かな空間と時間を味わっている、そういう自分が今いることに私は大変充実感を感じ、またこのチャンスをもらったことに対して私はできるだけ応えようと、まだまだ自分が必要とされているのかなと思うと非常にやる気満々になります。そういう話もこれから説明していきたい、そしてこれを一般の人にも読んでもらいたい、そしてこれから日本の将来はどうなるのかなということに関してみんなで一緒に考える機会になればなと思っています。かつこれは74歳の年寄りの独り言に過ぎないけれど、少なくとも私の子供4人、孫8人にはしっかりと聞いてもらいたいと思う。その中でね、僕の発明がひょんなことで盗まれてることに2019年だったかな、今から3年ほど前に気がついたんですよ。他の人がすごい英国上昇で 億単位の賞金をいただいたわけです。あれはある意味では私の発明だったんですけれど、それが国際社会では私の発明だということを理解している人がいなかったので、間違った人が受賞してしまったわけです。こんなことが起きていいのかなと思ったんですけど、でも結局はですね、悪いのは自分だと分かったんですよね。よく詐欺にあった時で、おばあちゃんが詐欺にあっても結局同情するのは家族かおばあちゃんのお友達ぐらいですよね。近所の人が詐欺にあって数億円の金盗まれたと言ったって、私でさえもあんまりおばあちゃんに対しては気の毒だけど同情も何もしないですよね。息子さんはどうしてたんだその頃、娘さんはどうしてたんだ、おばあちゃんとちゃんと常頃コミュニケーションちゃんと取ってたのかな、ちゃんとおばあちゃんの財産が生前贈与して子供たちに分けてればそんなことは起きなかったんだろうに、どうしてもうあと何年かしたらあの世に行くのに、どうしてそんな3億円も4億円もおばあちゃんお金持ってたの。やっぱり金は子供や孫よりも信用できるからじっと握ってたんだろうね。で、死んでからお金が子供や孫に行く、そういうシナリオでおばあちゃんはお金を握ってたんだろうね。でも結局詐欺にあって盗まれちゃった。お子さんたちはきょとんとしてるだろうね。警察だって全くもうそういう件数が多すぎて年間600億何数百億円の損害が毎年起きてるわけだけど、結局はテレビも言ってるけど一人住まいのおばあちゃんやおじいちゃん、お子さんがしっかりと見て詐欺に遭わないように家族は守らないといけないわけです。詐欺にあってもですね、他人は全く同情しないわけです。ああ素晴らしいね、そんなたくさんお金持ってたの、ああ詐欺にあった残念ですねというだけですよね。私も多分あんまり知らない人が詐欺にあって億単位のお金をなくなったって、まあ羨ましい、そんな金持ってるいたのって、その程度しか私も感じないでしょう。息子さんたちは何してたんだろうね。冷たい親子関係があったから詐欺にあったのかな、そういう感じだよね。おばあちゃんやおじいちゃんが詐欺にあって本当に同情してくれるのは家族とおばあちゃんおじいちゃんの友達程度ですよね。で、私自身もやはり自分の発明を大事にしなかって置き忘れてきたものが知らないうちに他の人に盗まれてしまったんですよね。結局どういうことかって言ったら、私自身は発明を1975年にしてるんだけど日本語特許しか書いてなかったわけだ。で、当時ソニーというのはあまり特許を書くな、あまり外国に論文を出すな、学会論文を書くな、追従するノウハウが外にバレるのを非常に怖がった上司がいて、なかなか技術者に論文を書いたり特許を書くことさえもかなり消極的な時代だったんですよね。私がソニーに入社した頃は。 そして私も特許というのはもう会社にあげたものだから、どうでも愛着も何もないわけです。それを生かして最後までものにしようとか、そういう気持ちもなかったわけです。それをですね、誰も私の特許のことも覚えてないわけです。特許っていうのは会社の中では上司と発明者の人以外は他の人は知らないわけですよ。だから私がその特許を書いたっていうことも上司には説明しても多分上司は理解してないから、当時私が1975年2月20日に入社して3月6日2週間後には3件の特許を出したいって上司に頼んだら、上司はびっくりしたんですよね。萩原君、1件の特許出願にいくら金かかると思うんですか。それも3件何、それを権利化して外国特許までしたい。1件だけでもあなたの1年分の給料が飛ぶんですよ。3件も何ですか。それもこんな特許、21世紀にならないと物にならないような特許じゃないですか。その上司の言った通りなんだね。私の3件の特許は最終的には2019年になってソニーが初めて商品化して CMOS イメージセンサーとして世の中に出てるんですよね。だから上司の言った通りだったんだけど、その間にですね、実際は1987年には電子シャッター付きのパスポートサイズの商品ができて、1990年じゃないのとフェアチャイルドとソニー、NEC、コダック、いろんな会社からソニーがイメージセンサーで儲かり出すとですね、いろんな会社からお宅うちの特許使ってませんかって言って、膨大なフェアチャイルド1社でも500億円、600、800億円のもの特許料を請求された、そういう時代に途中にしたわけです。あのままソニーが負けてったら、多分ソニーのイメージセンサーのビジネスはなかったんですよね。そういうところをですね、これからいろいろ皆さんに詳細にお話ししていって、どうして今ソニーがこんなに頑張れたか、そこには水面下にない隠れた苦労話がいろいろあるんです。その一人の兵隊士として私はソニーのビジネスを守ってきた兵隊の一人として、私の目から見た当時の状況をこれから少しずつお話し、かつ私の人生、別にイメージセンサーは僕、私のライフワークではないわけです。人工知能パートナーシステム鉄腕アトムを作ることが私のライフワークなんで、鉄腕アトムに車をつければ電気自動車になるし、ロケットをつければ宇宙探索衛星宇宙船になるわけです。そういう夢大きいことをこれから話をして、かつ子供4人孫8人に対して家族愛、人間の本当の幸せとは何か、私の感じるところもこれから続っていきたいと思います。